はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを数珠つなぎ的に紹介していく今回のシリーズ。13回目の今回ピックアップしている2チームは、これまでチームを支えてきた QB がそれぞれのチームでラストシーズンを迎えることになりそうなミネソタバイキングス、そしてテネシータイタンズ、この2チームです。なお今回の収録は2023年8月15日に実施してます。そのためそれ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできてない点、あらかじめご了承ください。前回ドルフィンズを取り上げた際、2年目のヘッドコーチマイク・マクダニエルが今シーズンディフェンシブコーディネーターに起用したのがヘッドコーチ経験のあるビッグファンジョだという話をしました。今シーズンバイキングスを率いて2年目となるヘッドコーチのケビン・オコネルがディフェンシブコーディネーターに今回起用したのがドルフィンズのマイク・マクダニエルの前任者であるブライアン・フローレスさんでした。ブライアン・フローレスはペイトリオッツで2006年から13シーズンディフェンス関連のさまざまなコーチを務めた後、2019年にドルフィンズのヘッドコーチに就任したんですけれども、3シーズンで解雇されました。昨シーズンはスティーラーズで1年間マイク・トムリンの下ディフェンスのアドバイザー的なポジションとラインバッカーコーチを務めてたんですけれども、今シーズンよりバイキングスのディフェンシブコーディネーターに就任してます。ヘッドコーチのケビン・オコネルはサンディエゴステイト大学の QB だったんですけれども、2008年にドラフト3巡目でペイトリオッツに指名されて、1年間だけトム・ブレイディのバックアップを務めた経験があるんですけれども、その時にケビン・オコネルとブライアン・フローレスは選手・コーチという関係でワンシーズン一緒に過ごした経験があります。フローレスのディフェンススキームはペイトリオッツのビルベリチック仕込みで、プリスナップでディフェンスもシフトなんかを多用して、カバーがオフェンスからすると読みにくく複雑で、さまざまなポジションの選手があらゆるところからプレッシャーを仕掛けてくるということで評価が高いので、昨シーズン1試合あたり平均失点 25.4 でリーグワースト3位だったバイキングスの失点を減らすことが期待されています。また昨シーズンはブリッツを入れた率というのがディフェンス全体のプレーの中でわずか 18.9% とかなり少なくて、 QB にプレッシャーをかけることができたのも 19.5% というデータが残ってます。それが相手 QB に自由にプレーさせ、ターゲットを見つける余裕を与えて、でリーグワースト2位だったヤードアフターキャッチ、パスを取られてから走られるというのがシーズントータル2390ヤードというところにつながっているとも考えられるので、そのあたりの改善も期待されます。ただディフェンスは昨シーズンチームの中心だった選手が何人か抜けてます。チームでタックル数がトップだったエリック・ケンドリックスが抜けて、でバイキングスが記録した38サック中約4分の1にあたる10回サックを記録していたザダリアス・スミスも抜けてます。でチームトップタイの5回のインターセプトを記録していたパトリック・ピーターソンが抜けて、でディフェンスラインのダルビン・トムリンソンなんかも抜けてるので、ラインナップの顔ぶれはかなり変わります。おそらくディフェンスフロントなんかはパッカーズから移籍のエッジのディーン・ローリーだとか、セインツからフリーエージェントで加わったマーカス・ダベンポートで、セカンダリーに関してはドラフト3巡目のルーキーのメカイ・ブラックモンなんかが抜けた選手の穴を埋めることになると思われるんですけれども、何よりもブライアン・フローレスがインストールするディフェンスが相手にとっては厄介な存在になると思われます。一方オフェンスはというと、おそらくカーク・カズンズとの契約は今シーズンまでとなってます。昨シーズン契約内容を見直して、今シーズンの年俸は3000万ドルとしてます。当初は4600万ドルだったみたいなんですけれども、1600万ドル分は2026年と2027年に先送りしたということで、これはバイキングス的には捨て金みたいな意味合いが強いんだと思うんですけれども、今年のキャップスペース、全選手に使える予算を確保するために合理的な判断をしたということのようです。なので彼にとっては今シーズンがバイキングスでのラストシーズンになることが濃厚です。ワイドレシーバー陣はアダム・シーレンが抜けましたけれども、ドラフトで USC のジョーダン・アディソンを指名して、相手ディフェンスのマークがジャスティン・ジェファーソンに集中しないようにという対策はしっかりできているように見えますし、 プレシーズンでも早速サイドライン際の難しそうな球をしっかり両足残してキャッチしてる、そんなシーンもあったみたいなのでそこは心配なさそうです。ただ昨シーズンのバイキングスはオフェンスが非常に粘り強さを見せてました。1試合あたりの平均得点は 24.9 だったんですけれども、13勝のうち11勝がワンスコアゲームの接戦を制したもので、その中にはウィーク15の前半0対33から39対36で逆転勝ちを収めたコルツ戦なんかも含まれてます。でそのうちの8勝というのがカズンズの勝負強さが光ったフォースクォーターでの逆転勝ちで QB としての最多タイの記録らしいです。ただ負けた4試合というのが17点差、37点差、11点差、24点差ということで、1試合あたりの平均得点は1試合あたりの平均失点を下回るという奇妙な記録が残ってます。なんと第1クォーターから第3クォーターの得失点差というのはマイナス87点、で第4クォーターの得失点差がプラス78点ということでした。この第4クォーターの粘り強さというのがベテラン QB カーク・カズンズがいたからこそなのか、彼がもう少し試合の最初からエンジンがかかっていたらもうちょっと楽な展開に持ち込めたのか、ディフェンスがもう少し踏ん張るべきだったのか、なかなか評価難しいところなんですけれども、レギュラーシーズンを綱渡りで乗り切ったツケが来たのがプレーオフ。昨シーズンは第2シードで進出したにもかかわらず、ワイルドカードでジャイアンツに敗れてプレーオフで勝ち上がることができませんでした。カズンズにとっては今シーズンがこの悔しさを晴らすラストチャンス、そう言ってもいいシーズンが間もなく開幕します。NFL 今シーズンのサラリーキャップは各チーム2億2480万ドルなんですけど、これは NFL がリーグとして稼いだ放映権料だとか各試合の興行などの収入、これを元にしてます。年々増加傾向にはあるみたいなんですけれども、先ほど紹介したバイキングスは今シーズンのキャップに余裕を持たせるためにカーク・カズンズとの契約を見直して今シーズン払う予定だったものを先送りにしました。一方タイタンズはクォーターバックライアン・タネヒルに支払うべきサラリーを先送りにしたしわ寄せが今期に来てます。2020年、タネヒルはタイタンズと4年総額1億1800万ドルの延長契約を結んだんですけど、2021年シーズンを前にその契約内容を見直しました。これは当時タイタンズは戦力補強をしたくてもサラリーキャップに余裕がなくて補強ができない、そんな状況にあって、その原資を確保するためにタネヒルに払うべきサラリーに手をつけました。当初は2021年シーズンにタネヒルは2950万ドルを受け取る予定だったんですけれども、それを1076万ドルに引き下げてます。これによって確保したキャップで獲得したのがフリオ・ジョーンズで、この時フリオには1530万ドルを支払うという契約を結びました。ただ今シーズンタイタンズはその先送りしたツケを払うことになりそうで、タネヒルに支払うサラリーというのが今シーズン予定しているのが3660万ドル、これは今シーズンの QB の中でチーフスのマホームズの3970万ドルに次いで2番目に高い年俸になってます。2021年シーズンはタイタンズは AFC レギュラーシーズントップの成績でプレーオフナンバーワンシードを確保しました。でも昨シーズン2022年シーズンは、まあ、タネヒルは怪我の影響もあったかもしれないんですけれども、パス成功率こそ 65.2% あったんですけれども、獲得ヤードは2536ヤードで、タッチダウンも13タッチダウンにとどまり6回インターセプトを喫しました。ぶっちゃけベテランでピークは過ぎてると考えられてる彼にこれだけのサラリーを払うに見合う活躍、それを今シーズン期待できるのかというと、専門家だけでなくチームもそれほど彼を評価していないというのが現状です。それが証拠に昨年のドラフトでは3巡目で指名したのがリバティ大学のモバイル QB のマリック・ウィルス。昨シーズンのパフォーマンスがかなりしょっぱかったので、シーズン終盤12月下旬には当時ライオンズの練習生扱いだったジョシュア・ドブスをチームは獲得。ウ ウィリスは2番手から3番手に降格して QB として見限られたのではと考えられてました。なので今シーズンテネシーがドラフト1巡目でトレードアップをしてアンソニー・リチャードソンあたりの QB を指名するのではと予想する声も結構聞かれてたんですけれども、1巡目ではタイタンズは動けず、ただ当初初日にどこかのチームが1巡目で指名するんじゃないかと考えられていたケンタッキー大学出身の QB ウィル・レビスが1日目は指名されませんでした。残ってたところで2日目、2巡目指名のドラフトが開始するタイミングでタイタンズは2023年の2巡目と3巡目、そして2024年の3巡目の指名権をカーディナルスに差し出して、でカーディナルスが持っていた全体33位の指名権を獲得して、でそこでウィル・レビスを指名することに成功。これらの動きからタネヒルとの関係が終わりを告げるのは時間の問題だというのは明らかなんですけれども、現状では将来的にマリック・ウィルスやウィル・レビス、彼らがタイタンズにとっての正解なのかは今のところ不透明という状況です。今シーズンのみに目を向けると3660万ドルという高額な QB をベンチに置いておくというわけにもいかないと思うんですよね。かといって今シーズンを再建の1シーズンと割り切るということをチームも新たに就任したオフェンシブコーディネーターのティム・ケリーも考えているわけではないように思います。その証拠に3年前にフリオ・ジョーンズを獲得した時の再現かと思わせる動きをこのオフシーズンに見せてます。それがディアンドレ・ホップキンスの獲得なんですけれども、彼は2013年にデビューしてから過去10シーズンで通算145試合に出場して、でパス獲得ヤードは1100ヤード以上。そんな彼の加入はテキサンズで2019年シーズン、オフェンシブコーディネーターとワイドレシーバーの関係で共に戦った間柄のティム・ケリーにとっては非常に心強いだろうと思います。またディアンドレ・ホップキンスにとっても馴染みやすい環境ということが言えそうなので、昨シーズンリーグ全体28位だった1試合平均得点 17.5 だとか、リーグ30位だった総獲得ヤード数などの改善は期待できそうです。またドラフトでは先ほど紹介したウィル・レビス以外にも指名したのは全てオフェンスの選手。一巡はレフトガードで先発出場する可能性が濃厚なノースウェスタン大学出身のピーター・スコロンスキーで、3巡目ではデリック・ヘンリーのバックアップを務めるのが濃厚なテューレーン大学で昨シーズンランで1581ヤード、19タッチダウン、パスで256ヤード獲得、2タッチダウンの成績を残したTJ スピアーズ。彼らが所属する AFC サウス、対戦する3チームというのはヘッドコーチが交代したり QB をドラフト1巡目で指名したりと、各チームそれぞれ状況は異なるんですけれども、いずれも再建途上にあります。タイタンズも来シーズンはポストタネヒル時代突入で本格的な再建期に移行するという可能性が濃厚ですけれども、その前に今シーズンしっかり AFC サウストップの座を確保しておきたいところです。はい、いかがだったでしょうか。 NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント数珠つなぎ13回目は、プレイオフ争いに食い込むかどうかに関わらずベテラン QB の去就問題が取り沙汰される機会が増えそうなバイキングスとタイタンズの2チームでした。そして次回14回目、取り上げるのは今回紹介したタイタンズと同様に新たなオフェンシブコーディネーターを迎えて攻撃を活性化させたいボルティモア・レイブンスと、レイブンスと同様にパスに課題があり脚力が持ち味の QB との契約延長に合意したニューヨークジャイアンツ、この2チームです。 This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.